皆さんは神を見たいですか？それとも神の言葉を聞きたいですか？こう聞かれたらどっちへ選ばれますでしょうか？19章を今読んでいただきました。神様は見ることよりも聞くことを求められました。で、神は民にご自分を見せないために山の周囲に境を設けさせました。山に触れる者は死刑に処すとまで言われました。ですから神を見るということは私たちにとって良くないからだと思います。神を見るのではなくて聞くことを求められたというのがこの19章です。で、民がシナイ山に到着して宿営の準備が全部終わって、宿営ができたのを待って、神様はもう待ちきれないようにすぐにモーセを山に登らせまして、民に伝えるメッセージをモーセに語りました。これが3節からこの6節に書いてます。神様はエジプト人にしたことを民に見せました。それからここまでこの3ヶ月間の旅の中で神様はいろんな奇跡を見せました。でも神様はそんなことは横に置きまして、一言こう言われました。あなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきた。こんな表現で神様はおっしゃるんですね。ここに神様がどうして、みんなをこのシナイ山に連れてきたか、その目的が示されています。それは私のもとにみんなを集めたかった、そのことだったんですね。そして契約を守り、私の宝、祭司の王国、聖なる国民とみんながなってくれるのを神様は願っておられるということを直接伝えたかったんですね。そのように神様は自分のもとに来て深い関係を結びたかった。だから連れてきた。で、神様はその時にご自分を見せなかったんですね。その代わりに違う形で表されましたし、何よりも言葉を聞くことを求められました。21節では神を見ることに越境という言葉をつけていますね。主はモーセに言われた。あなたは下っていき、民が主を見ようとして越境し、こういうふうな言い方されてますけども、ここを読みました時にですね、この越境とこう言えばですね、思い出す物語ありますね。皆さん、天まで届く塔のある町バベル の建設の物語です。あれは越境したんですね。神様は即座に彼らを止めました。で、彼らは天まで届いて、まあ、神を見ようとしたんでしょうね。神がおられるところはどんなところなのか。で、このように見るという行為の奥にはこの神様との深い関係を結びたいというよりも、神様とどういうんでしょうかね、対等にというんでしょうか、どちらかというと民と神様と対抗する思いがありますね。例えば皆さん、私たち見て把握するとかよく言います。で、この把握するっていうのはこう握るという漢字使ってますように、見て相手を握る、すなわち自分の理解の中に置く、まあ、そういう行為なんですね。後に主はモーセに、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きることはできないからである、こう33章の20節で言われます。また新約聖書にも皆さん、ヨハネが福音書の一番最初に言いますね、いまだかつて神を見た者はいない。ヨハネはその言葉を自分の手紙の中でも言ってますね。第一ヨハネの4章12節で、ヨハネは福音書の中でももう一回、父を見た者は一人もいないと6章の46節でも書いてます。使徒パウロも第一テモテも6章16節、神は誰一人見たことがなく見ることのできない方、こういうふうに記しています。それに対しまして、聞くというのは皆さん、目で見るというようにははっきり把握できませんが、それゆえに信頼して聞くという関係を結べますね。神様はこちらの関係を結ぶためにしないで待っておられました。もう待ち遠しかったんですね。ですから先ほど申しましたね、わしの翼に乗せて連れてきたというような表現されています。そして神様は厚い濃い雲とか雷鳴とか稲妻とか地震とか噴火とか、そういう自然現象でご自分を表せれましたが、ご自身は見せられなかったんですね。さて、このようにして神様はもうこの3ヶ月待ってたんですよ。そして市内に着いた途端に自分のことをですね、自分の思いを言葉を通してモーセに語り出すんですけども、例えば皆さん、私が皆さんと関係を結ぶときですね、一番最初に私の方から、私は末吉と申します、生まれは大阪です、こう私の方から自分をこう差し出すですね。そこから ではあなたはという感じで、会話が進んでいきますね。で、神様はここの19章で同じことをされてるんです。出エジプト記の20章に入りまして、シナイ山での契約と律法授与があり、そしてその律法の詳しい内容がずっとレビ記まで続きます。そして、民数記の10章の10節までシナイ山にいるんです。で、その時に出発します。で、その間ずっと神様の律法の説明が永遠と続くんですね。で、私たちは今出エジプト記19章ですけども、これから、そこをずっと読んでいくわけですけども、きっと途中で退屈になると思います。特にレビ記なんか読みますときに、もうちょっとここ飛ばしたいなと思うかもしれませんね。でも今日のこの19章を忘れないでいただきたいです。で、神様はイスラエルの人々に語られるんですね。まず言葉を、ご自分の言葉を差し出されます。五節、神は今から神の声、御言葉、神の契約、約束を差し出されます。私たちからではなくて、人からではなくて、神の方がまずご自分を差し出されるんです。私はこういうものです、私はあなたに対してこんなことを考えてますと、こう先ほどの私が会話の例をしましたように、神様が差し出しているのがこの19章なんです。つまり神様は、今日の題つけましたように、ご自身をまず捧げられるんですね、差し出されるんですね。私たちの言葉で言うと献身ですね。私たちは聖書を読むときに、神様がご自分をまず私に差し出しておられる、ご自分のことは、私はこういうものだよ、いや私はあなた方にこんなことを考えているんだよと、こうご自分を差し出されているんですね。そのことが起こるんです、私たちが聖書を読むときに。ですから驚きを持って私たちは聖書と向き合うことになりますね。神様が差し出しておられるんです。10節と14節の性別、衣服を洗うこと、15節では夫婦の性生活をちょっと中断しなさいというようなことも書いてます。これらは身の清めとか禁欲の戒めのように見えますが、本当はそうではなくて、この神様が自らを差し出される献身、神様の献身にどう人は答えたらいいのかというのを示しているんです。そのためにあなたは性別しなさい、服もきれいに洗いなさい、性生活もちょっと中断しなさいというようなことをここで言っているんです。神様の言葉、声は規則や教えではありません。 神がご自身を差し出されて示された愛です。私たちは知ってますね。その神様が後にイエス・キリストにおいて言葉ではなく肉となってあふれるばかりにご自身を差し出されたということが起こったことを私たちは知っています。ですから五節今日読みました。私の声に聞き従い私の契約を守るとは、この神様の献身に対する応答としての私たち人間の側の献身です。信仰は何か自分の成長とか向上のためにする行為というよりもズバリ神様に対する答え、神の献身にお答えして自分も献身する、自分を差し出す、自分を捧げるという行為が私たちの信仰と言えます。さて最後にこの教会とか社会とか越境という言葉が繰り返されています。で、神と人には越境してはならない教会があるということがここで強調されています。まあ、関係を深く持つんですけどね。でも越えられない壁があるということをここは言ってます。で、これは大変重要ですね。創造者と被造物の境、境界でもあります。これは絶対に越えてはならない境。禁断の身に手を伸ばしたり弟の命の血を大地に流したり天に届く建物を構築したり、創世記では人が超えてはならない問題がいくつか語られています。そしてこの出エジプト記で思いもよらないことが起こったんです。神の方から人のところに来て関係を結ばれます。市内での御言葉と契約はその一番最初の出来事です。その後神は人との境界を越えて新たな関係づくりを始まれます。しかし神は人との間にあるその境界、壁でしょうか、それはうやうやにされるのではありません。その境界をはっきりさせ、そしてそれを打ち破る、そのような新しい創造の御業を神様はこの市内からスタートさせられます。まだ壁はあるんですけどね。先ほど言いましたようにこのスタートのゴールにはイエス様の受肉、苦難、復活があります。24節で祭司も越境できないと言われているように、後に建てられる神殿、その聖女と死聖女の境に垂れ幕があります。このシナイ山のふもとに設置された越境禁止の囲い、それはちょうどその垂れ幕と重なりますね。キリストの十字架の死によってあの垂れ幕が真っ二つに裂かれたというのは、まさにこの神の新しい御業が起こった出来事でした。そして神が人と共に住まい、人が神の民となり、神自らが人と共にいてその神となり、人の目から涙をことごとく拭い取って 死も悲しみも嘆きも老苦もない、新しい天と地が来るまで。これはヨハネの黙示録が言ってますね。神の聖なる霊がクリスチャンの体に住まうという、そういうことをこの神様はなされるんです。私たちの神様はご自分を差し出し尽くされます、私たちのために。ですから私たちは驚かなければなりません。出エジプト記といえばこの20章の10回が有名ですけども、その前に19章シナイ山に着いた時のことが今日の御言葉です。このことを私たち、覚えて、ね、私たちも与えられた生涯を通してこの神様にお答えしていきたいと思いますね。それでは、聖書はここまでにいたしましょう。お祈りといたします。